のにかな。
はい。
はい。一回考えたことがあるのが、
うん、
あの我々は例えば本でも漫画でもゲームでもテレビ番組でも、
うん、
そういういろんなサービスコンテンツに囲まれて人生を送ってきているわけなんだけれども、それをまず出会って好きになったきっかけっていうのが、
うん、
結構忘れがちだなというふうに思って、例えば長く付き合っている作品であったり、もしくはもう人間であったりっていうのはやっぱりどっかで好きになったんだと思うんだけど、その好きになったきっかけというのをなかなか思い出せないことが多いと、
うんうんうん、
でそうだなと思ったので、そこから派生してちょっとあることに興味を持って、
はい、
何に興味を持ったかっていうと少女漫画。
お、
うん、少女漫画っていうのはまあ、知っての通りもう8割から9割くらいイコールで恋愛漫画だよ、
はいはい、
で恋愛漫画っていうことはヒロインの恋愛を軸にした物語なんだけど、
うん、
じゃあその恋愛感情のきっかけとなることってどんなことが描かれているんだろうっていうのが気になって、要するに言ってしまえばヒロインってこの男が好きです、
うんうん、
くっつくのくっつかないのっていう話だけで何話も引っ張るわけよ、
この後
少女漫画ってい
う、何年かもだもん、
ね、うん、でその始まりとなるなんで好きになったのかってさ結構なんか重要なんじゃないのっていうことでさ、要するに主人公になんか読者が、
うん、
えなんでとか思っちゃったら乗れないわけじゃん、話乗っていけないわけじゃん、
芋けんぴついてるよ
そうそうそう、ああいうのさえとか思うじゃん、
芋けんぴついてねえよ
芋けんぴついてるよ、みんなわかんのかなそうで、それをちょっとなんか調べてみようと思って自由研究的に、
はいはい、
そうそうそう、で、まあ、調査方法としてはネットカフェに行って、
うん、
そこそこいい位置に置いてある、まあ、つまり人気漫画じゃないのかと思われる少女漫画の、1巻を15作品ほど抜き出して席で読みました。でその結果このようなデータ構成になりましたというのをちょっと共有したいなと
思います、はいはいはい、
主人公が男の子に惚れた理由としては、
うん、
完全にルックスのみっていうのが2章あります。
お、
完全にもうかっこいいから好きというのが明言されている、
はい、
で7章人間性や性格の相性、
うん
うん、なんかそういう優しいだとかそういうなんかいい人、まあ、極端に言えばなんだろうな、子犬を助けていたみたいな、そういうのも含むルックスではない人間性に触れた時に惚れたという描写を描かれているのが、15作品中7作品で、1作品あったのが向こうから告白されたことで意識しだすことになりこちらも好きになったというふうに、描かれていたのが15作品のうち1作品ありました。で残りの5作品が、イケメンに強引にキスされたことで好きになりましたっていうのが5作品ある。
それで、あでも5もあるんだ。
5もある、15作品中5もある、
ね、だって市場のなんだ3分の1をゲットしてるみたいな。
そうそうそう、もちろんサンプリングが偏ってたっていう可能性があるんだけど、ただ自分としてはもうイケメンに強引にキスをされることによって起動する恋愛物語っていうのが3分の1もあるっていうことに対してまあ戦慄みたいなのが走るよなと思ってまあ少女漫画っていうのは結構すごいものなんだなっていうふうに感じた。
本当になんていうの、ただしイケメンに限るじゃないけど、
うん、
犯罪じゃんみたいな。
そういうのがなんか1話の限られたページの中で、
うん、
この女の子はこの男の子を意識し始めましたみたいなのを描写する上ではなんかインパクト的にも強いから有効なのかなとは思うけど、なんか意外に結構なんか強引な始まりなのねみたいな感じだよね。
なんかね、そんな力押しでいいんだ
ね。そうそうそう、意外と強引だなっていう、そんな展開でいいんだみたいな感じで、まあと言ってもそれでね、読者が納得すればまあいいわけだからね。
うん。
まあ我々も普段多くのサービスとかコンテンツに触れているけれども、なんかそれを 好きになったきっかけみたいなのって覚えてるかっていうとどうなんだろうっていうのをちょっと一回聞いてみたいなと思ってね。
やっぱりなんだろう、でもやっぱある程度人格ができてから、
うん、
こう触れなんか触れて好きになったものってね、やっぱちょっと覚えてるかなって、
うん、
例えば俺食べ物さ、うどんが好きなんだけど、
うん、
うどんってもう離乳食から食ってるからさ何が好きかって言われたらもう感覚的にとしか言えないから、
うん、食べ物はまあそうだよね、その知的コンテンツみたいなのを言うと、そうそう
って言うと、あの小6で初めて触れたインターネットってい
うのはやっぱり、うん、
もう人生の中で革命が起きたっていうか、
うん、
すごかったなって、
うん、
なんかまあ小学生としてさ、周りの友達と遊んでて、うん、まあ、スマブラとかしてポケモンとかしてっていうのは全然楽しいことだったんだけど、
うん、
まあ世の中にはもっと俺の知らないことがいっぱいあるんだろうなとはこう漠然と思い描いてたの、
うん、
まあなんだろう、なんか歴史の話でもいいし、科学の話でもいいし、
うん、
そうそう、水金地下木土天海冥以外にも星ってあるんだ
よ、うん、あるね、
あるあるって思ってたのを、でもなんかまあ漠然としすぎてて、
うん、
例えば図書館とかにそういう本置いてあっても読まなかった、読まないっていうか、
うん、
やっぱ興味がないからさ、
うん、
そういった興味がある方の本とか読んじゃ
う、まあそうだよね
って感じだったんだけど、
うん、
それを最初に打ち崩してくれたのがインターネットだった。
インターネット具体的ななんか、うん、その広がって知識の山みたいなのを感じたっていうことなの
かな。そうだね、例えばそれこそヤフージャパンとかでニュースの記事を見ると、
うん、
一つのニュースでも例えば同じニュースでも配信元が違うといろんなこう時系列でこう速報、うん、なんだ速報で例えば土砂崩れが発生しました、
うん、
土砂崩れで何人が生き埋めになってます、
うん、
土砂崩れで今どれぐらいの救助点になってますみたいな感じで、うん、どんどん情報がアップデートしていく、
うんうん、
とか、あとまああとやるのがウィキペディアみたいな、うん、あのウィキペディア下回り見ていくと、あのもしかしてじゃないけど、うん、こう関連項目みたいなのがあるん
ですよ。小6の時ウィキペディアみたいなのあった？
まあいや小まあだから小6の時にウィキペディア直接か、うん、直接では多分ないと思うけど、まあでも感覚としてはその感覚、
あのハイパーリンクでどんどん飛んでいくっていう、
そうそうそう、の感覚を俺小6でインターネットで、うん、ウィキペディアではないにしろ似たような感覚を体験して、
うんうん、すげえどこまでもいけんじゃん、
どこまでもいける、うん、やばい、なんか なんでしかもそれを容易にアクセスできるっていう、
うん、
でまあね小6とかだとほらエロ書きなところもあるからさ、
うん、
やっぱりそういうのにこう例えば海外のまあちょっとやらしいサイトとか、
うん、エロサイト
言い換えなくてもいいんだけど、うん、アクセスとかすると、
うん、
もうなんていうの洪水のようにやってくれて、
もういっぱいあるよね。
だって、
うん、
普通に小学校生きてると、
うん、
そういうのに触れる機会ってもう恐ろしく少ないじゃん。まあなんか
普通はないよね。
そうそう、
うん、
俺なんかそれまでそういうのに触れようと思ったら裏山になんかエロ本を捨てる人みたいのがいるらしくて、
うん、
なんかページの破片みたいのが散らばってたりしてた
よ、ね、
なんかそういうのがあったなっていうの知識があって、
うん、
まあそういうあるなっていうの遊んでて山とかに見せて、うん、なんか落ちてるみたいな感じで遊んでたのを覚えてるんだけど、
うんうんうん、
それに対してさ、もうインターネットなんてもう洪水のようにさ、
そうだね、
そういう情報が欲してたらもうね押し寄せてくるじゃん。もうだから自分の中で、
うん、
情報これぐらいしか入ってこないなと思ってたところに、
うん、
なんだろう、だから歩道ぐらいしかないなと思ってたところに、
うん、
一気になんかあのブルドーザー20台ぐらいが横に連なってこうバーって山削っていくみたいなイメージって、うん、
ちょっと調べたらいっぱいね出てくる。最初何のゲームなくエロ画像で検索する、どうやったらいいのが出てくるか分かんないから、
そうそう、まあ、もうだからそうだね、やっぱその時の衝撃がやっぱなんか今でもインターネット、
うん、
趣味インターネットって言っても過言ではないよね、うん、と思う。
俺インターネット初めて使ったのはなんかね、ゲームの裏技とかをなんか見てたんだよね、
うん、
あの時それで、ああなんかすごいいっぱい載ってるみたいなのがあって、
うん、
でしかもあのゲームの裏技に加えて掲示板みたいなのがサイトについてて、これこうやったら強いですよねとか、このキャラ実は強いっすよみたいな話し合いがそこでされていて、あのそういうのを目にするのって俺初めてだったんだよね。攻略本とかを見たら技の出し方とか裏技とか載ってるんだけど、
うん、
その生のやってる人の声としてこういう使い方したら強いっすよみたいなのを 書いてあるのがすごい面白くて、あ、なんかみんなこのゲームやってて、しかもなんか自分より全然なんか頭いい感じの人がやってんだと思って、それがなんかすごい面白かったんだよね。
ポケモンの努力値みたいな
感じ、書いてある文章も面白かったし、うん、それでそのどこまでもいけるなっていうのはそれも感じたことがあって、リンクっていうのがあったじゃん、昔のサイトってさ。
あった、ね、
それでそのページになんか総合リンクとかが貼ってあるサイトにガンガン飛んでいけるわけなんだけど、うん、やっぱ興味があるサイトがいっぱいあるんだよね。
だからしかも同じ趣向というか、
うん、
そういうのがまとまってある
もん、うん、でもそれを見るとやっぱりテレビ番組って8チャンネルとかさ、何チャンネルなんだろうしかないじゃん、うん、10チャンネルとか8チャンネルとか、
うんうん
うん、なのにもう自分の見たい番組が無限にあるっていう感覚みたいな感じでさ、テレビってなんか番組を見てなんか全部面白いのやってねえなみたいなのってよくあるんだけど、ネットってありえないじゃん、それが
必ずね、
なんかあるじゃん、
好きなやつがね、うん、あったりする、ね、
だからもうずっと見てられんじゃんこれと思って、それがすげえ面白かった。だから俺は最初はなんかそのゲームについてのコミュニティみたいなのがすごいネットの中では好きだった、うん、それがなんか、ああ面白いなと思ったきっかけかな。あとはそういうホームページを作ると他人がアクセスできるっていうのもなんか、あ、こんな簡単にできるんだというのが面白かった。でそれと別にパソコンっていうものに対して興味を持ったきっかけっていうのは俺覚えてて、実は、
うんうん、
なんでかっていうと、パソコンにワープロソフトみたいなのに文章を打って印刷した時に俺感動したんだよ、
うん、
すげえ綺麗だと思ったの。
あ、手書きとかに比べ
て。そうそうそうそう、俺なんかあんまり手書きで文章を書くっていうのが苦手で綺麗に書けないんだよ字が、
うん
うん、なんだけどすげえ頭良さそうに見えんじゃん、パソコンで印刷して出てきた文章ってさ、綺麗だから、で、あ、すげえこれと思って、なんかこれだったらちゃんと文章の中身さえ書いたら、
うん、
頭良さそうな文章になるじゃんと思って
例えばよく見たら、うんこうんこうんことして書いて
ある、なんか、あ、じゃなくて大し結構いい文章を書いてたとしても字が下手だったら、
あ、
なんか大したことないものに見えちゃうじゃん、
うんうん
うん、幼い感じというかさ。でもこれをやればあとは中身に集中すればいいっていうことじゃんと思って、あ、なんかこれはその人間の可能性を広げる機会だなっていうふうに思ったのよ。まあ今で言うとさ、初音ミクっていうのはさ、
うん、
歌が下手だったりとかさ、うんうん、自分で音程はなんか自分の体で取れないみたいな人でもいい曲さえ作れればさ、あとは調整を繰り返してなんとかできるわけじゃん、
うんうん、
なんかそれと同じで、あ、自分できないことがあるけどこの機械はそれを埋めてくれる機械だなと思って、すごい装備品だなというような感覚をその時持って、うん、で、あ、コンピューターはいいなというふうにね思ったんだよね。
やっぱりなんだろうね、日常の中で革命的になんか何かが変わると惹かれたり好きになったりするのかなと思って、
うん、
ちょっと違うけど、
うん、
だから俺去年ぐらいから自転車、
うん、
ちょっといい自転車、
うん、
ママチャリとかではなくて、まあ、結構スポーツ系の、
うん、
乗ったんだよね。機能としては別に自転車だから移動するっていうのは変わらないんだけど、
うん、
移動すること自体に付加価値がついたなと思って。
ああ、そうなの。
自転車乗ってると、
うん、
風を切って走るっていうのは気持ちいいことなんだよみたいな、まあ別にそのなんか運動ができるから楽しいとかももちろんあるかもだけど、
うん、
それに加えて今までだから自転車っていうのは本当ただの移動の手段だったり、
うん、
まあ早く駅までつけるとか、
うん、
そうじゃなくて休みの日とかに自転車に乗ること自体が目的になるっていう、
うん、
っていうのはやっぱりそのなんか日常の中で今まで使ったやつに比べて別のクオリティのやつとかも全く別のものが来たことによって、
うん、
自分がなんかそこに新しい興味のライン線みたいなのが自分の体の中にできたのかなみたいな、
うん、 うんうんうん
う
ん、
そういうのそういう感覚がやっぱりなんか楽しいとかにつながるのかな、
うん、なるほどね。なんか自転車、うん、あ自転車じゃない自転車か自転車をなんか欲しいなと思ったのってなんで
だなんだろうね。そうなんで欲しいかって言われたらまあ早く移動すること、
うん、
まあ結構でも最初妥協だったのよ、うん、まず車は買えないバイクは買えない、
うん、
なぜならまあお金もお金がかかるし、
うん、維持
費も、ね、維持もかかるし、うん、でなんかそこまで金かけて欲しいものではないと思って、
うんうん、
で対して自転車っていうのはまあまあちょっと値段ママチャリに比べて出すけども、
うん、
まあそれでそこそこのものが買えるし、
うん、
まあ結構健全なスポーツな感じがする。
ああじゃあなんか結構最初のスタート地点としては純粋に生活上の必要に迫られてのきっかけっていうことなんだね。
まあなんかそのだからなんだろうね、ハサミを100均のやつから刀鍛冶が作ったいいやつに変えるみたいなとか、
うん、
明らかにこうすれば仕事の能率が上がるよなみたいなを買って乗ってみたらもう思ってた以上のにすごかったみたいな、
うん、
でやって そこでだから自転車そのものに興味を持って、
うん、
こう休みの日とかに乗ったりすること、
うん、
移動することではなくて乗ることにこう楽しみを覚えるみたいな。
最初誰かに乗せてもらったりしたの？なんか買う前にどんなものだろうなみたいな。
ああ俺はねしなかった。
ああそうなんだ。
まあなんかすごいって話は聞いたから、
うん、
もうなんかそう他人のを借りずにもう実際そのまま乗ったね、うん、
ああなるほどね。
もうだから本当に自分が勢いで買ったのがそのまま体験になってるから、
うん
まあ、ある意味借りるよりはなんか印象が強いのかなと、
うんうん、そうだよね。なんかまあ私は自分でも仕事でやってるし、まあ、我々のこのポッドキャストみたいにアマチュアコンテンツみたいなのを一応配信してる身として、やっぱり人が何かに興味を持ってそれにハマっていくのってどういうきっかけでやるのかな。例えばこのポッドキャストを聞いてくれる方もどっかに興味を持ってダウンロードしてくれたと思うんだけど、それはサムネイルなのかタイトルなのか、それとも配信してる内容なのか、もしくはなんだろうな話し方とか声とか、そういう可能性もなくはないだよね。
こいつらつまんねえこと言ってるけど楽しそうな雰囲気だなみたいなで
そうそうそういうのも大事だと思うし、うん、どこかが、その必要十分な量と数引っかかったからこそこの18分時点まで聞いてくれているわけだ、
うん
うん、だからそこがなんかね解き明かしたいなと思いつつなかなか難しいところであ
って、難しいよね。
それはなんか実は意外なところのフックがでっかく引っかかっているかもしれないよね、
うん、
と思ってそれはねずっと考えてるんだけどなかなか難しいので、これからも考え続けていきたいなというふうに思っています。
好きになったきっかけみたいなのはね、
うん、
まあなんか人にも物にも限らずいろいろあると思うから、
うん、
確かにちょっと継続して考えていきたい話題ではあるか
も、うん、女の子になんで私のこと好きなのとか聞かれちゃう、そういえばよくわかんないなみたいなのがあるわけじゃん。
可愛いからね、かっこ棒みたいな、
うん、うんみたいなさそういえばよく覚えてねえなみたいなことってあると思っていて、なんかそういうのを割とこれからは生活の中で意識していこうかなというふうに思ってるんだよね、
うん、
あ、俺今これをちょっと好きになったなとか、そういう対物でも対人でもそういうのを意識してちょっと生活してみようかなという個人的なテーマとしては思っていますね。じゃあまあこんなもんかな、はい、大丈夫かな、
はい、
ではちょっとじゃあ宛先をお願いいたします。
では東京シャチクロニクルは皆様からの感想ご意見その他要望といろいろ受け付けております。宛先はミヤドになります、
はい、
東京 .sc@live.jp 東京 .sc@live.jp まで
お気軽にご連絡ください。
はい、それでは今日はお先に失礼します。
お疲れ様です。